おはようございます。
おはようございます。
今朝はローマ人への手紙5章1節から11節を読んでいただきましたが、なかなか全部をお話しすることができませんので、その部分、特に最初の部分が中心になりますけれども、今日は、そこからメッセージをしたいと思います。先週は中心となるのは3章24節まで戻りますけれども、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのですという、この御言葉から計り知れない恵みというテーマでお話をしました。私たち人間が罪を犯して神様から離れてしまっている、そんな私たちに神様の側から恵みとして、恵みとしてというのは、受ける資格がない、受けるに値しないのに与えられるということですけれども、神の恵みとして、そして、救いの道を用意してくださったということです。それは今も言いましたように、私たちにふさわしい資格があるとか、私たちの側に理由があるのではなくて、神様がただそのようにしてくださった、値なしにというのはそのような意味です。でクリスチャンとは、まずここからイエス・キリストへの信仰によって神様の前に義と認められた、正しいものと認められた人ということができます。今朝はさらにクリスチャンとはどういう人なのか、特に5章1節から見ていきたいと思います。まず最初に3つのことをお話ししたいと思いますけれども、第一に何といっても神様との平和を持っている人、これが土台となります。そして2番目に、私たちクリスチャンは今生きている中で喜びを与えられている、そのことをお話しします。で3番目に何といっても将来に確かな望みが与えられている、そのことを順番にお話ししたいと思います。まず第一の点ですが、私たちは神様との平和を持っているということです。平和の反対とは一体何でしょうか。そう簡単には言えないと思うんですけれども、争いとか戦争、敵対ということでしょうか。争いや戦争があるところには必ず敵があります。聖書は5章10節ですけれども、もし敵であった私たちがと言っています。先週は私たちは神様から離れてしまったという言い方をしましたけれども、実は私たち、イエス様を信じる前の私たちの状態はそんな生易しいものではないんですね。神様に対する敵だったのだと聖書は教えています。敵ですから、当然、自分の方から仲直りをするとかですね、和解をするということはそう簡単にできるものではありません。ですから聖書は神様の方から私たちに和解を与えてくださった。なかなか日本語としてはおかしいのかも、そんなに使わないのかもしれませんが、5章10節に和解させられた私たち、神様によって和解をさせられた、和解、神様が私たちと和解してくださったということが言われているわけです。皆さんもニュースで世界中でいろんな争いがあることを見聞きしていると思います。特にシリアでは非常に難しい状態が続いています。先日もロシアとアメリカで、大体反政府と、それに敵対する勢力、政府軍、私もよくわからないですが、そこにイスラミックステートも絡んできて、もう三つどもになって、本当にもうよくわからない状況になっているんですけれども、政府と反政府勢力、どちらに、それぞれにアメリカとロシアがついているということのようですので、その2つの国で、停戦合意、もう戦闘、 ね、完全に戦争は終わらないですけど、とにかくお互い攻撃するのはやめましょうということを言ったそうですけれども、まあ、特にオリンピックもあったということもあると思うんですが、なかなかあの意味がほとんど意味がない状態です。ほんのわずかな時間平和が訪れても、どっちかがですね、一発砲弾を発射するともうすぐ戦争が始まってしまう泥沼の状態に陥っています。まあ、敵対したままでは落ち着いた生活はできません。いつ砲弾が飛んでくるかわからないような状態です。まあ、それと私たちと神様との関係を例えるのはちょっと無理がありますけれども、しかし敵対しているとはそういうことです。つまり神様との平和を持っていないということは、何とも不安定な状態に置かれているということです。それに対して神様は、今私たちは神との平和を持っています。まあ、これがどれほど素晴らしいことかということを今朝もう一度覚えたいと思います。で、神様との平和を持っているとはどういうことでしょうか。落ち着きがある、心に平安があるという気持ちやフィーリングの問題ではありません。気持ちはその人にしかわからないことです。しかし神との平和とは誰にでもわかる、誰にでも同じように与えられている。まあ、あまり客観的主観的という言い方をすると難しいんですけれども、まあ、これは客観的なことです。気持ちは主観的なことですけれども、神との平和とは単なる気持ちではない客観的なことですし、立場、資格と言っていいでしょうか。まあ、よく宗教というものは心の問題、心に平安があるなら、落ち着きがあるなら、まあ、何を信じてもいいのだということが言われます。心のありよう、気持ちの持ち方が大切だ。まあ、確かにそういう面もあるでしょう。しかしなぜ心に平安を持つことができるのか、その答えを与えてくれないならば、それはもうほとんど、救いではない、まあ、単なる気持ちの問題に終わってしまうわけです。そうではなく、聖書は神との平和は私たちに与えられている立場、資格なんだということを言っています。確かにイエス様を救い主として信じることは心の問題、心で信じるのかもしれません。しかし私たちがイエス様を信じるということも、イエス様が十字架にかかって死んでくださり復活されたというその事実を信じるということです。何かわけのわからないものを信じるのではありません。イエス・キリストの十字架と復活という確かにあったことを私たちは信じるわけです。イエス様の十字架と復活によって何が起こったのか、意味を理解して、そしてそれが確かであると信じるということです。まあ、それは、まあ、よく、契約書の内容を理解してサインすることに似ているとも言われます。このように信仰というものは非常にこの契約のようにはっきりしたものであって、気持ちとか、フィーリングとかそういうものではない。まあ、そういうと日本人はどうしても、神を信じるとか宗教というのは心の問題と考えますので、いや、そんなこと言っても日本人には馴染みにくいよと言われるかもしれません。しかし決して信仰はそういう理性や知識だけの問題ではありません。そもそもその、まあ、仮に契約だとしても、神様が用意してくださった救われるための方法が書かれている、まあ、契約書、それはまさに聖書であるわけですけれども、それを信じて納得してサインするということですけれども、しかしそれさえも私たちの知識や理性だけでできるものではありません。神様が用意してくださった救いの道を理解するとき、そこに聖霊様が働かれているということです。神様の不思議な導きがあってこそ、私たちは初めて救われるということに変わりはないわけです。ただここで確認したいのは、私たちが神との平和を持っているということは気持ちや心の問題だけではない。それは実際に 存在している現実のものだということを今日確認したいと思います。クリスチャンとは神の前に義と認められた人、神の前に出ることを許された人ですけれども、それはつまり神との平和を持っている人だということを今日確認したいと思います。エペソ2章17節によりそのことがはっきり書かれています。十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。エペソ2章17節にそのように書かれています。2番目の点をお話ししたいと思います。クリスチャン、つまり神との平和を持っている人の特徴です。それは困難、艱難、試練の中にあっても喜びがあるということです。5章の3節、4節をお読みします。そればかりではなく艱難さえも喜んでいます。それは艱難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。私たちに与えられている平和、私たちクリスチャンはもはや神様と敵対したものではない。ですから神様の怒りを恐れる必要はない。それは単なる気持ちの問題ではなく事実である。それを言い直すならば、新しい神様との関係が与えられているということです。敵の反対は何かと考えると、一つの言い方は友と言えるのではないでしょうか。敵であった私たちが神の友となった。神様の方から私たちを友よ、友達と言ってくださる、そんな関係に私たちは変えられたのだということです。平和や平安が単なる気持ちではなく確かなものであるとしたらどうでしょうか。その逆、もしそれが感情だけのことだとしたらどうでしょうか。物事がうまくいっているときは落ち着いていられます。余裕を持っていることができます。しかし様々な困難が襲いかかってくるとき、試練の中ではもう悩んで苦しんで沈んでいってしまうでしょう。まあ人間は心の中は分かりませんので、いやあの人はあんな大変な中にあるのに平気な顔してるな、あの人はすごいなと思えたとしてもですね、実は心の中では穏やかではない、もうずっと暗闇の中にいるような、まあ、そういう人もいると思うんですね。しかし神との平和を持っている私たちはそうではありません。今生きている中で経験するさまざまな試練や苦難を喜んでいますと言っています。私たちは将来の栄冠、まあ、近い将来に良いことがあるとすれば、多少苦労や努力しても平気だと思うんですね。いやむしろ喜ぶという人もいるかもしれません。しかしここで言っているのはそういう意味じゃないんですね、まあ、よくあのプロスポーツの選手がですね、厳しいトレーニングをしてもですね、いや私はあの自分の素晴らしい結果を出すためにはこのトレーニングさえ私には喜びですという、そういう言い方をする人もいると思います。でも決してそういうことを言っているのではないということです。確かに何か良い結果が待っているならば、私たちは今苦労しても耐えることができます。それは勉強であったり受験であったり、あるいは仕事であったりスポーツであったり、今頑張っているならば将来喜びがある、今経験している辛いことや苦労も喜びに変わる、変えられる。でもそういうことではないわけです。つまりいくら将来喜びがあると言っても、辛いことは辛いことで変わりがありません。そういうことを言っていない。聖書はもっと積極的なことを言っています。艱難さえも喜んでいます。つまり艱難そのものを喜ぶと言っているんですね。いや何か将来にいいことがあるから今我慢できるとか、将来に素晴らしい栄光が待っているから今多少苦労しても気にならないとか、 そういうことを言っているのではありません。今経験して味わっている困難や試練そのものを喜ぶと言っています。なぜそんなことが言えるのでしょうか。その答えが3節から4節に書かれています。困難が忍耐を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。信仰によって神様との平和が与えられた私たちは、さまざまな困難や試練を通りながら確かな希望へと進んでいきます。私たちのこの世にあっての歩み、人生そのものを言っているわけです。神様との平和を与えられて、誠の神様との関係が新しくされて、神様は私たちを友よと呼んでくださる。そんな私たちにとって、この世での生きるということは、信仰に始まってより確かな希望へと導かれていく、その途上、道筋、その途上といいますか、道筋、過程、そのものが喜びであると聖書は言っているわけです。私たちは困難を通して、苦難を通して、よりキリストに似たものと変えられていく途中にあります。そしてその途中にある困難、苦難そのものの中に喜びがあるというんですね。これが私たちに聖書が教えている真実です。まあ、これは言葉にすれば簡単ですけれども、実際に私たちが試練の中にあるとき、苦難の中にあるとき、それを受け入れられるかというのは大きな問題です。それはまさに私たちにとって試練であり、課題であると思います。私たちには希望があります。勝利が約束されています。しかしそれは私たちが何も苦難や試練を経験しないということではありません。イエス様も私たちには必ず世にあって困難があると言われました。時には負けそうになる、苦難の中でもがきそうになる、深い悩みと苦難の中に、暗闇の中に沈み込んでしまうこともある。しかし私たちには希望があるということを忘れてはいけないということです。考えてみれば、イエス様でさえ神様の御心を行うために、そしてご自分に与えられた働きのために、十字架への道を歩んで、私たちには想像できないような苦難を味わってくださいました。もちろんイエス様には勝利と栄光が約束されていました。しかしイエス様は苦難を味わってくださった。苦難から逃れようとはされなかった。それは私たちのためです。イスラエルの民もかつて約束の地を目指して40年以上も荒野をさめ追い続けました。彼らには確かな約束が与えられていました。しかし水も食料もないような荒野を一歩一歩40年も歩き続けました。しかしそれは決して希望のない絶望の旅路ではなかったはずです。苦難や栄光や勝利のためではなく、苦難そのものの中に喜びがある、誇りがあると聖書は教えています。もちろん私たちがあえてわざわざ試練の中に身を置くことを勧めているのではありません。私たちは試練の中にあってこそ信仰の喜びを味わう、それが真実だとしても、わざわざ自分から試練や苦難を身に招くようなことをしなさいと言っているのでもないわけです。先週もお話ししましたように、罪あるものを救う神様の恵みの素晴らしさを私たちは体験してきました。しかしその神様の素晴らしい御業を体験するために、わざわざ罪の中にとどまりなさいということは勧められていない。それと同じではないでしょうか。私たちはわざわざ苦難を自分から味わう必要はない。しかし私たちは世にあっては苦難、困難がある。そしてその中にこそ喜びがあるということです。苦難や試練の中にあるとき、私たちは苦難や試練の意味を考えます。自分なりの答えを出そうとします。そして自分なりの答えを出そうとしてもがき苦しむのではないでしょうか。私も多少は経験しましたけれども、一番しんどいのは、意味を探しているときだと思います。なんで私はこんな目に遭うんだろうか、なんで私は今こんなしんどい苦労してるんだろうかという、その意味を探している時が実は 一番しんどいわけです。辛いわけです。私たちはどうでしょうか。私たちは神様が無意味に無駄に私たちを試練や苦難に合わせることはなさらないということを知っています。だから私たちはもう試練や苦難をそのまま受け止めることができるということです。意味がわからないとしても神様は全てを知っておられます。もうそれで十分です。無理に意味を探したり、そして自分でこじつける必要はありません。自分が経験した苦難の意味を一生涯背負って生きていく人もいます。でも絶望はありません。神様が全てを知っておられます。私が進学校の時にヘブル語を教えてくださった先生がいます。もう80を当時で70ぐらいでしたので80を過ぎていますけれども、詳しいことは私は聞いてないんですけれども、30歳ぐらいになった息子さん、一人息子だったと思いますが、事故で亡くなったという経験をお持ちです。まさにこれから活躍するであろうという時に息子さんが亡くなった、先生はいつもニコニコして元気にヘブル語を教えてくださるわけですけれども、時にそういう話になりますと、自分にはまだ悲しみがある、なぜ息子が先に天に帰ったのか意味がわからないと率直におっしゃってました。もちろんだからといって先生が信仰してるということはありませんし、新学校でヘブル語を教えてくださるという尊い働きを続けておられました。私たちには分からないことがたくさんあります。でもだからこそ試練や苦難の中にこそある喜びに目を留めていくのではないでしょうか。同じようなメッセージがヤコブ1章2節3節にあります。ヤコブ1章2節3節にこんな言葉があります。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときよ、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試され、忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。最後の3つ目の点に入りたいと思います。もう一度2節の後半をご覧ください。神の栄光を望んで大いに喜んでいます。神の栄光を望んで大いに喜んでいます。で、5節です。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。試練や苦難の中にあっても私たちには希望がある。だから試練や苦難をも喜びとすることができるとお話しました。五節はこの希望が確かなものであるということを教えています。私たちに与えられている希望には実は二つの意味があります。第一は今お話ししたように今与えられている希望です。神様との平和を与えられている私たちは今確かな立場にあります。神様の前に正しいもの義と認められて神様の子供とされている、そして恵み深い神様は今私たちを守っていてくださるという希望です。で、第二はそれが特に五節が言っていることですが、私たちクリスチャンはやがてイエス様が再び来られるとき栄光を受け完全なものとされて神様の前に出ることができるという将来の希望です。今の希望、そして将来の希望、その二つの希望を私たちは与えられています。特にこの最初の教会の生徒たち、聖書の時代の生徒たちはイエス様が天に帰られるときに私はもう一度戻ってくるという約束をしてくださったわけですが、もうそれをずっと心に留めていました。文字通りイエス様はもう一度来てくださる、そのことを待ち望みながら信仰生活を送っていたわけです。ですからクリスチャンにとっての希望とはイエス様が再び来られた時イエス様の前に何の恐れもなく出ることができる、そしてイエス様と共にいることができるという希望でした。それは言い換えれば私たちが罪人であれば 神の怒りを恐れますけれども、しかし神様の前に義と認められているので、私たちは神の怒りを恐れる必要がない。そしてキリストと共に栄光を受けることができるという、その望みをクリスチャンは大切にしてきました。あれから2000年経って、まだイエス様は来られてませんので、いつの間にか私たちはもうそういうことはあんまり考えなくなってしまっています。どっちかというと、さっきあった2つの希望があるとすれば、今私たちには希望があるなという、そういうことを考えて、将来の希望といっても、先に天に帰った方とまたいつか会えるかなというぐらいのことしか考えてないかもしれません。しかし、聖書はこの2つの希望のことを言っています。そして特にこの時代のクリスチャンたちは、この2つ目の希望、イエス様と再びお会いできるという、その希望を心に深く留めながら日々を送っていたということです。ですから、この希望は失望に終わることはありませんと言っています。イエス様を信じる私たちの希望は、根拠のない楽観主義、オプティシズムではありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれている、これが私たちの希望の保証となっています。ここで注意深く読んでいる方は気づくと思います。パウロの手紙には、信仰から希望へ、そして神の愛へ、この流れが何度も何度も出てきます。一番有名なのは第一コリント13章ですけれども、ここにも信仰から希望へ、そして神の愛へという、信仰希望愛という流れがここにもあるわけです。現在私たちに与えられている希望は、すでに神様が私たちのためにしてくださったことの結果です。8節をご覧ください。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちは皆神に敵対するものであった、罪人であったのに、そんな私たちのためにイエス様は十字架で死んでくださり、贖いを成し遂げてくださった。ここに神様の私たちへの愛が示されていました。すでに神様が私たちのために必要なことをすべてしてくださった、それこそが私たちの希望を保証するものです。私たちが最初にイエス様を信じたとき、聖霊が私たちの心の中に住んでくださって、キリストの愛を注ぎ込んでくださる。そしてこの私たちへのキリストの愛は、私たちの心の中でずっと住み続けてくださる。こうやってキリストと私たちが一つとされる、一体とされるということについては、実は6章に詳しく書いていますので、これはまた次回お話ししたいと思います。私たちがキリストの復活の命と一つとされる、それはまさに私たちの将来の希望に関わっていることです。そして私たちにはキリストと同じ体に変えられていく、その望みが与えられているということを今日覚えたいと思います。まとめたいと思います。私たちの望みを確かにするものは、私たちに注がれているキリストの愛です。信仰に始まり、希望、そして愛へと導かれていく私たちのこの世にある歩みは、この世にあっても確かな希望にあふれています。それは試練の中にあってもあふれる喜びです。試練や苦難そのものを喜びとします。そして私たちには神様の愛が注がれています。栄光の神様の愛が注がれている。それ以上に私たちにとって確かな希望はないということです。これらすべてが神様が私たちのためにしてくださった和解、イエス・キリストの十字架による和解、その和解によって与えられたものです。そして神様と私たちの間に平和が与えられているからだということを今日覚えたいと思います。お祈りしましょう。